焼いた時間。さあ、今日は新成人と市長の懇談会ということで、斉藤純一郎市長、焼田市教育委員会教育長の村上正幸さん、そして今年成人を迎える新成人6名にお越しいただいています。これから皆さんの将来について、またふるさと焼田について楽しくお話ししていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。さあ、そして教育長の村上さんも本日お越しいただいております。はじめまして、よろしくお願いします。この新成人を目の前にして、今のお気持ちいかがですか？
おそらく焼田市の中学校を卒業して5年間が過ぎてるかなと思います。おそらくアルコールなんかも飲めるから嬉しいななんて気持ちとともにですね、立派な大人にならなくちゃいけないかなっていう責任感とか、そういうものも持ってるんじゃないかなと思います。今日はいろんなお話を聞かせていただいてね、お祝いをしたいなと、そんなふうに思ってます。
さあ、そして市長、今日は未来明るい新成人がこんなにたくさん集まってくださいました。今のお気持ちいかがですか？
まずはですね、レディオビリー焼田時間のリスナーの皆様、新年明けましておめでとうございます。そして本年も焼田時間かもちゃんともども焼田市をよろしくお願いいたします。私も今からちょうど25年前、実は私初代の焼田市成人式実行委員会の委員としてですね、今回のような新成人の皆さんの手による手作り成人式、初めてやらせていただいたんです。で、そこで今日お越しのですね、新成人の皆さんは私にとって人生の後輩であると同時にですね、成人式実行委員会の後輩の一人一人でもありますので、私もぜひ楽しみにさせていただきたいなというふうに思ってます。
そして去年を振り返っていきたいんですが、市長、2017年はどんな年でしたか？
はい、本当に焼いたイベントが多い年だったんではないかなというふうに思います。その中で自転車関係で申し上げればですね、焼田市は去年まず4月の2日にツールド栃木の第3ステージのスタート地点として、多くの方に応援をいただきました。また7月の30日になりましたけれども、自転車ロードレースの国内最高峰であります、J プロツアー、その第13戦がですね、焼田片岡ロードレースとして初めて開催をされました。そして8月の20日にはですね、4回目となる焼田八方ヶ原ヒルクライムレースも、昨年にも増して盛大に開催をされたところでございます。他にも花火大会、イルミネーション、片岡駅前と焼田駅前ですね、そちらのイルミネーションも現在も点灯しておりますので、ぜひお楽しみをいただければなというふうに思ってます。
いろんな去年あったイベントなども振り返っていただきましたが、改めて新成人の皆さん、こういった斉藤市長とお話しできる貴重な機会ですので、将来の夢、また焼田への思いについてお話伺っていきたいと思います。
柳風花です。私は今国士舘大学に通ってます。小さい時は都会に憧れてて、早く焼田出たいなと思ってたんですけど、実際東京に出て、なんか焼田のやっぱりご飯が美味しかったりとか、なんか地域の温かさとか、その人の良さをなんか再確認して、なんかやっぱり焼田っていいなって思うようになりました。今救急について勉強してるんですけど、その救急で心肺蘇生法っていう取り組みをしてるんですけど、その取り組みをなるべく焼田の方でもぜひ焼田の中で実現していきたいなと思っています。
柳さん、焼田市役所でも来年度以降も焼田職員の採用っていうのはありますんで、ぜひ挑戦してもらいたいと思いますし、あとね、焼田市が加わっている塩谷広域行政組合っていう、塩谷町の西2町で構成されている一部事務組合、消防本部があるわけですけれども、消防本部でも最近採用の枠を広げたりしてですね、例えば女性なんかも採用するというような計画もあるようなので、そういったことなんかにも関心を持っていただいて、ぜひUターンしてもらえれば嬉しいなというふうに思います。
今は都内にいらっしゃいますけど、ぜひ焼田に帰ってきていただきたいなと思うんですが、いかがですか？
よく考えておきます
ありがとうございます。
焼田中学校出身の室井大輝です。白鴎大学というところに通ってます。 自分は昔から生まれた時からずっと矢板市に住んでいるんですけど、時間の流れがこうゆったりとしているようなこの矢板市が自分はすごい大好きで、住み続けることができたらいいなと自分は思ってます。
矢板を離れずにいるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。逆にこの矢板の課題って何かありますか？住んでみて思うこと。
もう少しこう商業施設とか増やしてくれると自分的にはありがたいかなとは思ったりします。あとスポーツ施設ですかね。なんか矢板市に住んでる全員の方がこう利用できるような、そういうなんかスポーツ施設とかがあったら嬉しいかなと思います。
矢板市はスポーツと観光を組み合わせたスポーツツーリズムっていう取り組みでですね、今後交流人口を増やしていったり、最終的には地域経済の活性化にも結びつけていきたいというふうに考えています。そういった中で矢板駅の東口すぐのところにあるですね、 JT 日本タバコの倉庫跡地をですね、栃木フットボールセンターというサッカーグラウンドとして整備する計画があります。で今後はですね、グラウンドだけではなくて、屋内の施設なんかの整備も含めてですね、そういったスポーツツーリズム推進していきたいというふうに思ってますので、ぜひそういった施設の整備なんかも力を入れていきたいなというふうに思ってます。はい。ちなみに室井さんはどんなスポーツ？野球か。野球ですね。野球は矢板運動公園が平成34年の一期一会栃木国体っていう、栃木県にとっては2回目の国体の開催になるんですけども、そこで軟式野球の会場になってますんで、矢板運動公園の野球場なんかはですね、その国体の開催に合わせて整備していきたいなっていうふうに思ってますよ。はい。
電光掲示板とかだったらかっこいいし、
電光掲示板はね、ちょっと室井さんお金の問題でね、ちょっとすぐにやったわけにいかないと思うんだけど、はい、教育者と一緒に頑張りますんでね。はい。
では続きまして細川さん行きましょうか。
泉中学校出身の細川ゆかりです。私は大妻女子大学です。矢板を離れて東京に今住んでるんですけれども、やっぱ東京は夜になっても明るすぎて星が見えないですね。でも矢板にこうやって帰ってきた時に見上げていっぱいの星がもう見えるとすごく落ち着くので、矢板の自然は大好きです。矢板の公式ツイッターを拝見したことがあるんですけれども、 PR があまりされてないというか、みんなの目の届くところに入ってないのかなっていうのは思います。
例えばそのツイッターとかでどうしたらいいとかっていうのありますか？
例えば友成くんは塩谷友成という和歌が得意な方がモデルになっているので、たまに和歌を読んだりしたらどうかなって思います。そしたら話題性も広がるかなって。
私も年の割には IT 弱者なんですよ。だからぜひより若い世代の皆さんのお声をしっかり聞かせていただきたいなと、それを市政に少しでも反映していきたいなというふうに思ってます。はい。
いろいろと意見や今の状況を聞いてきたわけですが、市長、今新成人の皆さんとお話ししてみていかがでしたか？
はい。私も県内25ある市町の中で一番若い市町長ということで、自分自身も多少若いつもりでいたんですけれども、私よりさらに若い世代の皆さんからですね、いろいろと矢板の町のことについてお話を伺うことができてですね、大変良かったなというふうに思っています。矢板も本当に本格的な人口減少社会に入ってきました。そういった中でなんとか子どもや孫が帰ってくる街づくり、この実現を通じてですね、特に今日お越しの新成人の皆さんのような若い世代がですね、一人でも多くこの矢板の街に帰ってきて、矢板で職を求めて、さらには矢板で子育てをしてもらえるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。はい。この2018年という年はですね、矢板の市政施行60周年という、記念すべき年にあたります。そういった中で子どもや孫が帰ってくる街づくり、 これを一層加速していきたいというふうに思っています。まあ、このうち矢板で安定した仕事を作るということにつきましては、片岡にある矢板南産業団地、長年この企業誘致に苦戦していたわけですが、昨年度は2社、本年度は1社の進出が決まっております。引き続きこの取り組みに力を入れていきたいというふうに思っています。また矢板に新しい人の流れを作るということにつきましては、本年度から国庫補助化された東北自動車道の柏矢板北スマートインターチェンジ、この整備促進のほか、国道4号の矢板大田原バイパス、この新規事業化にも引き続き取り組んでいきたいと考えています。矢板出身の方も、そしてそうでない方もですね、この矢板の町を好きになっていただいて、将来この矢板の町で結婚そして子育てをしたいとそう思っている人をですね、一人でも増やしていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ新成人の皆様にもご協力をお願いしたいというふうに思います。